はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジでございます。
やったね、やったね、
やったね。わっしょい、わっしょい、
わっしょい、わっしょい。
いやいやいやいや、一人ちょっと足りません。今日は
そうですね、声の少なさで皆さんお気づきでしょう
ね。なんかルイタンさん連絡してますけどちょっと来ないです。
いやードタキャンだ。
もうちょっとドタキャンされてるんで、もう今日しかちょっと時間取れないということが判明しまして、
多忙お兄さんなんす。
ちょっと島お兄のスケジュールが今日しかちょっと取れないみたいな感じなんで、もう今日を逃すとちょっともうルイタさんとはもうあれだなということで、
先に収録始めましょう
ということで始めていきましょう。これでもう起きましたって言った、多分1時間後に起きましたみたいな感じのことを言われても、もう終わりました。今日はいいです。今週はもうお役ごめんですというふうな、こう、言わなきゃいけなくなっちゃう。そんな感じでございますけどね。まさかの差しでやるというね、感じでございますけども
。久しぶりね。いつぶりだ？あれ、差しの回ってありま、いや、なんか一回だけあったかな。
あったかもしんない。俺も覚えてないぐらい、めちゃくちゃ前ですもんね。
それぐらいっすよ。ね、少なくとも僕が実家に帰る前のはずの。
まあ、一年ぶりぐらいかもしんない。
下手したら。
ね。
いや
いやいやいや、そんな感じなんですけどもね。まずアンケートを言っときますかね。
アンケート。
アンケートでございます。今回のアンケートは、今年非通知の電話が来たことあるということで、アンケート取りました。ちょっと意味深かもしれないですけどね。
いやそうっすよね。なんかあったんちゃうかっていうような。
あったんじゃないか的なね、ことを思わせがちな
んですけど。アンケートってご時世反映してるイメージあるんでね。
はいはいはい。
で、恐ろしいことに。
今回、そうですね。17票届いて、ある 82%、ない 18% でございました。割、みんなあるんだ。半分以上、8割方、非通知の電話が
来る。僕は、これ見て、そうだろうなって感じが。正直。
ルイタさん、お兄も、そうか。これはもうおしゃれ。
僕も来てますよ。
来ました？なんか来た。
最近、プルルルって感じじゃなくて、後で適当に電話の履歴とかを見てると、非通知設定みたいな。
あ、来てた。受け取ったとかじゃなくて、来てたってことね。
そうなんですよね。それ、そもそも通知どころか、出る選択肢すら出ないんで。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。そうか、非通知拒否とかしてる？
そんな感じっすね、多分。拒否？でもそれ解除したはずなんですけど、多分明らかな怪しいやつは、弾くような設定になってるのかなーって。
どうなんだろう。いや、これほんと非通知、解除しとかないと、それこそ通話電話来ないよ。
いや、今んとこ、いや、だからそれがまだ試されてないのが。
まあまあ、確かに、
ね。したらわかるんすよ、それで。
もう、一回鬼の携帯に非通知かけてみようか。俺から。
いや、割とあり、試すには、持ってこいかもしれない。
うん、持ってこいだよね。割とね。
それはそうかもしれない。
番号教えてくれたら、ちょっと試しにやってもいいかなとは思ってるけどね。はい、こちら、リプライ来てますね。エンリンさんからいただきました。
おー、リプライか。
めちゃくちゃ真面目で可愛い女性から非通知がかかってきて、とてもハッピーな気持ちになった気がします。という。これは、あゆみさんから生放送中に電話が来たんですよ、エンリンさんって。
なるほどな
ぁ。いやぁ、羨ましい、
ね。いい非通知設定もあるっていうことですか。
羨ましい非通知の電話ですね。いや、それこそそういう感じで、そういう番組の企画とかで非通知の電話が来るっていうのはよくある話でございまして。そうですね。僕も焼き鳥から昔電話来たことあるんですけど、あれも非通知でしたからね。
あれは伝説。いや、あれは伝説。
なんか聞き返したくもないけどね、あんまり恥ずかしくて。ねえ。なあ、そんな感じで、なんですけども。非通知の電話、で、そうです。今年来たか来てないかっていう話なんですけど、僕もちょっとね、それこそ、一昨日ぐらいかな、電話かかってきて、非通知で。非通知でかかってきて。いや、まあ、僕ぐらいになると、やっぱこう、誰かからかかってきそうじゃないですか。
いや、まあね、ある意味、ラジオだろう。
ある意味、そうそうそう。なんかの収録でかけてきたんかなって思って撮ったんですよ、非通知を。そしたら、なんか、向こうの女の人の声で、衆議院解散に関するアンケートで電話をしてます、みたいなこと言われて。
世論調査。
かもなんかナビダイヤルでなんかこう番号を入力する的な感じのやつらしくて、なんかすげえ機械音なんですよ、女性の声も。
ああ、そういう感じの調査か。うん、
それで、
そうなんです。
ちょっと怪しいと思って切ったんですよ。
はい。
切って、その後非通知衆議院解散で調べました。
はいはい。
そしたら、まあ、迷惑電話だと。詐欺だと。
あ、そっちか。え、機械音なのに世論調査じゃないんだ。いや、迷惑電話。
そうです。衆議院が解散した時についてのアンケート協力をしてくださいという、電話があったんですけど、これって詐欺ですかというのをヤフー知恵袋であって、同じようなことをみんなやられてるんですね。で、非通知なので詐欺ですということで。
ああ、なるほど。
郵便番号の7桁を入力してくださいみたいなこととか言われるっていう、ことだったんで、まあ怪しいと思って正解だったという話でございます。で、皆さんこういう経験があったらちょっともう気をつけてくださいという、こう注意喚起のために僕はちょっと言ってますけど。
ああ、なるほど。さすが世のため人のため別ラジである、
別ラジ、この別ラジのをみんなが聞いてるかわかんないですけど、こういう非通知もあるよっていう、まあ取るだけ取って、まあ、取るのもやめた方がいいのかもしれないけど、いやもう何かね、他のことがあるかもしれないし、まあとりあえずね、非通知取るだけ取って怪しいと思ったら切ってくださいという感じの、お知らせをしました。衆議院を名乗ってるっていうね、話で。
いやバチ当たりっすね。
うん、ねそんな感じでございましてですね、そんな感じで始めていきましょうかね。
はい。
別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して。
別ラジ
ー。はい、そんな感じでございましてね、6月のマンスリーのパーソナリティのルイタンさんがいないというね、ちょっと埋め合わせにちょっと来月ちょっと出てもらうかもしれないですね。
ああ、
ちょっとそれは代理というか、
はい、振り返り配信、
振り返りでちょっと来てもらいたいですね。ちょっとねって思いながらも、そんな感じで喋ってますけども、あります、なんかこう最近あったこととか。
それがですね、はい、あるんですわ。
あるんですか、なるほど。
ですね、バイトでありまして、
はいはいはい、
バイト柄あれなんですよ、スタッフ系のやつなので、イベントの、そのイベントのスタッフなんで、そのなんていうんですかね、警備とまではいかないですけど、巡回みたいな感じでその会場の場外を回ったりするようなやつがあったりするんですけど、
はいはいはい、
それでマジでヤバい人が来て、
ヤバい人、
某アイドルと言ったらっていう事務所のライブだったんで、まあ女性客が多いんですけど、
はいはい、
そこでなんていうんですかね、関係者駐車場ってのがありまして、
はいはいは
い、いわゆる楽屋口だったりそっちの方があるんですけど、うん、そこに侵入しようとしてダッシュしてきたりするようなやつがいたり、
はいはい、
それとまあ同じ人物なんですけど、コロナ禍で今出待ち禁止なんですよね、いわゆるその楽屋から出てきてキャーみたいな感じ
で、確かに確かにそうですね、はい、
あれダメなんですよ、あれダメなんで注意するんですけど、
はいはい、
まあ大抵の人は一回注意すれば帰るんですよ、あやっべって気持ちと、普通に知らない人がいるんで、
なるほど、はいはいはい、
それでいろいろあるんで、その朝侵入しようとしたやつが何度言っても出ていかない、なおかつあれなんですよね、あの会話しない系なんですよ、
しない系、
はい、
ほうほうほう、
あのなんで例えばこちらが、出待ち禁止となっておりますので帰ってくださいって言った場合、
はいはい、
なんかブツブツ独り言ずっと言ってるような機械な女性なんですよ。
なるほど。
でまあ、そういうのでうわ気持ち悪いなと思いながら、
うん、
しかも朝一回侵入されかけてるんで、もう絶対に侵入はさせないぞっていう気持ちで
います
。それで、はい、それでもう何回も、もう相手がなんかブツブツ地味に僕に聞こえるような声で愚痴言ってるのに返答しながら、
うん、
まあしつこくその時はストーカーの気持ちを降臨させて、もう絶対に侵入させないようにしてたんですけど、まあそういうやつ、まあちょうどその仕事の終わりの時間が来たんで、その代わりの人が来たんですけど、
はい、
なんかそこまでそのしつこく粘着して全く話も聞かないで帰らない、すんげえずっとブツブツ言ってる人の結末知りたいなーなんて話してたら、
うん、
後でその最後まで残ってた人が教えてくれたんですけど、
ほうほうほう、
そのアイドルが
はいはいはい、
を乗せた車が、 出て行った時に、うん、その車を追いかけて走って行ったっていうやつらしくて、
あ、
絶対そいつ走りなんで絶対追いつくわけないんですけど、
まあまあまあまあ、
何を思ったのかずっと走って追いかけて出て行ったっていう奇妙な女がいたっていう話です。
パフォーマンスですね、そういうい
やもう厄介客ですよ。
厄介ですね。
しかも 前日にも来てたらしくて、僕がその配置される前日来てたらしくて、いや世の中性善説を信じるもんでもないなっていう、
まあ、
全員が全員
そうね。いやいるもん、なんか見たことあるもん、なんかこう見たことあるというか、そうツイッターでそういう目撃情報みたいなのがあったんですけど、その
そんなんあるんすか、なんか目撃情報、
ラブライバーがなんか出待ちして、はい、タクシー乗った後のタクシーを追いかけて、なんかこう信号待ちの時に並んだみたいな
同じじゃないですか、ほぼ走った
って。やっぱいるんだなって、いるんだそういうやつってどこの界隈にもっていう、
規模がでかいと男女問わず出てきますよ。
いますね、やっぱね、いるんだってい
や、
ちょっともう笑っちゃったよ民度の低さでね、もういやひどいひどいファンがいるもんだみたいなね、
本当ひどかったっすよあれは、うん、警備員とスタッフ総出で、
うん、
もう絶対に邪魔させないぞというような感じで
だ、さらにコロナ禍ってのがね、立ちが悪いですね。
いやそうなんですよ、
そうそうそう、そんなこと、
コロナ禍じゃなかった、
うん、
普通にあんなあからさまに侵入しようとしてくるのが本当に多分、
うん、
まああれなんだろうなって、
まあまあまあ、
ちょっとそのアイドルは実際にまあなんかすごくかっこいいんだろうなって思いつつ、
うん、
一方なんだろう、クソな女性増やしすぎじゃねっていうレベルで、
うん、
そのなんかルール守らない人多かったんで、ちょっと疲れましたね、疲れた仕事。
あ、なるほどなるほど。
今までその派遣のバイト登録して今までで一番疲れた仕事だったなっていう話でしたよでした。
いやそう、大変な大変な心中お察します。
なんかコンビニでありますそういう、
ああ迷惑な客ね、あ
なんかちょっとなんか変な感じだったらあるかもしれないですけど、例えばそれこそなんか堂々と万引きしそうになったやつとか、
いやさすがに万引きまでは民度低いようなことはないと思いたいけどね、俺が見えてないだけかもしれないけど、わかんない。いやでもまあまあそんなこともね、あこの後喋りましょうちょっと、
はい、
じゃあ今回もよろしくお願いします。
お願いします。
アキヒロと
ルイタンの
ベチラジ。改めましてパーソナリティアキヒロです。
アキヒロです。
はい、そんな感じ、
帰ってきたアキヒロです。
帰ってきました、帰ってきた。
これは
いやどうもどうも。
いやさっきまで
ウルトラマン並みの信頼感、
ほんとさっきまで来なくて、何かあったんじゃないかって思ってましたけどね。
いや申し訳ない申し訳ない。
寝てましたか。
そうね。うん。
なるほど。さっきの話をちょっとまた重複するようであれかな。どうしようかな。いやただとりあえずアンケートで非通知は来ましたかというだけでなんですけど。うん、
あはいはいはい、アンケートの話はいいですよ。
もういいですか。
うん、今回はちょっとね大切な話があるんでそっち行きましょう。
あもう そっちの話しちゃいます。
そうそう、そっち行きましょう。
もう行っちゃいますか。だって
それが今日は大事でしょ。一番、うん、
それが一番大事、ね、大事マンブラザースばりに大事ではありますよ。そうそう、なんか
そうそうそう、
さっきまでちょっとコンビニ店員の愚痴みたいなのちょっとこのあと言うのかなみたいな流れだったんですよね。
なるほどね。
うん、まあ、まあ
それでもいい
っ
すよ。
いや別にそんな大した、まあ来週に持ち越してもいいかなぐらいの話なんで。
あそうなん
です
ね。
うん、どうでもいいです時間があればします。
あ了解、はい、
ではまあその今回僕ら集まって何喋るかっていう話なんですけど、これ本題なんですよね。トガラジっていう番組が終了するという話をちょっと聞きつけまして。
そうですね、
我々リスナーじゃないですか。
うん、
いやどういう風な心境なのかなっていうのをちょっとね話していきたいですけどね。いやなんか
また終わらせてしまったなと。
また一つの番組が終わっちゃうんですね。6月終
わりますって方がマジ正しいっすよ。
うん、
いやいくらあれとはいえこれから これから稼いだお金で見つけるっていうスタバが整った
けど、そうなんだ、
高校の時はリアルに金ない上に復元済みでもなかった
んで、なんだろうな、 あの番組、まあ、グッズはね、うん、そんな売れてなさそうだなとはちょっと正直思ってましたけど、
僕買いましたよ、グッズしっかり。
あ、買いました、
うん、俺も全部持ってるよ。
全部持ってんだ、すげえ。
うん、ちゃんと現地で買ったもん全部。
あ、そうかそうか、イベント行ったんだもんな。そうかそうか、
そうそうそう。
何だったっけな、なんか缶バッジ俺割と買ったイメージあるな、確か。あの、絶対愛坂君当てるために缶バッジ6個くらい買ったかな、ランダムで。ランダムで6個くらいインターネットで買った。
なるほど、なるほど。
あとは、スマホリング。
そのスタートリングもいいね。
で、計多分、それだと多分、ね、3000、4000は使ったか、しっかり。
まあね。
で、次イベントあったら、イベントなりなんか、他に買うべきやつあったら買おうかなっていう。
そうね。
つもりというか、多分確定してたとは思う。
ね、なんか、すごい、なんか、細々とやってくれそうなイメージはあったんですけどね、あの番組は。
ねえ、人気もあったですね。
僕終わるかなってなんとなく思ってましたよ。
なんか、
あ、そうなんだ。
いや、なんでかっていうと、はいはい、フリートっすね、
う
ん。
フリートで。ほうほうほう。
いや、あの、急にやったのと、いや、インスタライブだったら別になんとも思わないですけど、なんかフリートだったのと、いろいろ考えると、
ああ、なるほど、ね。あ
の、僕の長年の勘が、なるほどね、終わるぞ、まだ休止だったんでよかったですけど、まだ温泉の休止は信じられるんでいいんですけど、もぐこみ
は
あれ、もぐこみあれはリニューアル的な感じじゃないですか。
そう、あれ復活と言えんのかって話なんですよ。僕はあのもぐこみに対してちょっとめちゃくちゃ言いたいことはありますよ、正直。
解約されたんすか。
違う、言ったこととやってることちげえじゃねえかみたいなちょっとことあって、
うん、俺も初回だけ聞いたけど、うん、別番組で多分ね、
別番組ですね。あの、そもそもプレミアム番組として始める予定だったんですよ、うん、確かもぐもぐマスターズっていう番組を。
あ、そうなんだ。
そう、
はんはんはん、
そう言ってて、でプレミアムだけど、でいろんなパーソナリティで交代交代にやっていくっていう感じにして、で花森鈴木のオリジナルメンバーの時だけ無料配信にするっていうシステムだったらしいです。
ああ、なるほどね。
それが
なぜ変えた。
それが
ただのエトタマ速販番組に変わっちまった。
番組変わっちまって、ちょっと言ってることとやってること内容が全然一致してなくて、休止前に言ってたあれは何だったんだろうっていう、
あらあら。
で、あとは
関してはあれがありそうですか、
ポイントシステムもどこ行ったんだろうみたいなこともね、ちょっと思ったり読まれた人たちはね、えポイントシステムはどこに行ったんだろう。
リニューアルで消えたんじゃよ。です
厳しいね
っていう、もうそういうあのちょっと辛口な意見でございますけど、そういう文句込みに関してはそういう意見が僕はあります。
うん、
まあまあまあいいですけど、
またやるっていうこと自体に関しては特に疑ったんですけど、
なんかトガラジもね、うん、バスツアーをねするみたいなことをねするのかどうか分かんないですけど、バスツアーできる規模になったら復活をちょっとしたいみたいなね。
いや、規模じゃなくてご時世ですよ。
まあまあ、で実際バスツアーするならどこみたいなのもあのメールテーマで募集されてたんで、
僕送ったっけな、あれ俺送った、あ、送った、なんかそれ、うん、少なくともネタは思いついてたはずなんですけど、あれ俺送ったよな、確か、
うん、
送ったよなみたいな感じなんですけど、
うん、まあ、いやなんか微妙な感じだよね、あのなんかその終了の話が出た時のさ、うん、話の流れもさ、
まあまあまあ、
なんかうん、なんかね、またやるんだよねみたいな話になって、うん、スタッフさんが苦し紛れにそういう感じで行ったみたいな感じだったし、
はいはいはいはい、はい、
いや、うん、それだったら終わるって言ってくれた方が楽っすけどね、
まあ、ね、
うん、まあ、もしかしたら上の人間はもう終了って言ってるんだけど、うん、それを言われこうそう聞かれたスタッフさんはちょっとまたやりたいなっていう気持ちがあってそう言ってくれたのかもしれないし、
媒体変えてでもいいから、ね、あのペアでね、あのコンビでやってほしいなとちょっと思ってますね、うん、もともとなんかあれですね、前田さんの持ち込み企画みたいな感じでなんかトガラジって初動スタートしたんですよね、確か。
ああ、そうだったかもしれないね。
そうそう、なんかグリアさんとかに提案して、なんかこういう二人で番組やりたいんですみたいなとこから温泉で番組が始まったみたいな、あの、
あ、
始まり方だった
よ。グリアさんってフリーっすか。
フリーだと思いますよ、
うん、
あ、じゃあなんかちょっとありえるな、それ。
いや、一応
その、うん、
ディレクターもフリーだし、山ちゃん、
みんなフリーで温泉でやってるだけだったんだ。
そうそう、あの温泉でずっともぐ込みとかやってたんで、あのザキヤマさんに関しては。だからそこのつながりで、うんうんうん、まあ、会社あのタブリエから、ディレクター抜けてもいまだに仕事もらえてるみたいな感じで、ザキヤマさんはやってるってね。フリー、一応フリーっていう。
なるほど ね、 ね、
なんかある意味それって移動フラグなのかも。かんだってそれでその温泉の考えと、うん、いわゆるあのスタッフ、声優さん含めスタッフの考えに相違点っていうか亀裂が生まれたんだったら、
うん、
別なとこでやってる、うん、それこそどこだ、今時ニコニコとかなんかでなんか勝手に一つだけ番組やって金回収してるやつなんてありますから。
あ、まあ本当にね、チャンネルでね、なんか 他のね媒体が拾ってくれたらそれはそれでは面白いかもしれないしねっていう。
そうね、でもなんかまあ温泉でまたやるかもよみたいなこと言っちゃったから、それも逆に難しいかもね。
うーん、そんな他の番組でやっちゃったらもう温泉には戻ってこれないもんね。
うん、それ
はそう、それはそう、それはだからそれが終わりの、その温泉での終わりのあれっす。
あ、まあ、
どっか別のところで復活したらもう温泉ではやらないよっていうサイン
もう不義理ですよ、不義理。まあどうなるかは分かんないですけどね、今後も。でもバスツアーは計画してたりとかね言ってるぐらいなんでね、まあ、何かしらの動きは見せるでしょうとは思いますけどね、まあ、このご時世がご時世だったんで、うん、
まあね、
思いつつ、
まあ、どうなるか分からんけど ね、 ね、信じたいけど、
信じたいですけどね、もう信じることしかできないです僕らは、うん、あとメールを送ることだけ。
プチビレリー復活をずっと待ってるけど、うん、未だいいんだよ公式サイトも公式サイトもなくなっちゃったし。
プチビレリーは、解散ではないんですか実際。
あのレーベルが解散したんで、
はいはいはい、ああなるほどなるほど、
レーベルがなくなって、で、うん、最後あれフィフスライブかな、
はいはいはい、
で最後の MC で実はレーベルがなくなるんで、うん、ラジオとユニット活動終わりますみたいな感じで、うん、でもまたいつでも復活するからみたいなこと言ってそうそうそう、でそのままもう2、3年経ってるのか。
はいはいはいはい、
あれプチミレリーって竹田継ぎゆきですよ、
うん、そうそうそう、
いやもうあれ覚えてるな。
活動した時がすごく衝撃的だったんだ、この2人でユニットやんのかっていうのは。
そうそうね、
そうびっくりしましたよ、
うん、最初ね可愛い系ユニットとか言ってたくせにね、うん、だんだん変な本校行ったから全部ラジオ
制で見ましたよ、あの、
うん、
あの精力剤の広告を読む2人のあれクソ笑ってやって、うんうんうん、スポーツ新聞を読もうみたいな感じ
あるね、あの回はもうバカだったからねうん、エッチなラジオショー撮ってるから、
まあまあまあそうですね、
だから、うん、それこそどっか拾ってもおかしくないです。レーベルはちょっと桁が違うんで、
まあレーベルね、うん、プチミレがいたレーベルって他に誰かいましたっけ。
ねなんていうのかな、一応ねゼロエっていうね、
ゼロエ聞いたことはあるんですよね、
うん、うん、なんだけど多分親会社がねあのユニバーサルなんだけど、
ああなるほどなるほど、
一応ね同じグループというか、うん、同じ所属に近い人だと、
うん、
ね山崎恵里
と、はいはいはいはい、
ピクシス、
あピクシス、はいはいはい、
とあとリエション、
ああ、
うん、
そう考えるとピクシスは一応動いてるみたいなね。
うん、なんかねピクシスはね確かゼロエーとね他どっかとのね、うん、なんか競合法だったんだよ。
なんだろう、ランティスかな、ランティスでもないか、どうだろう、
どこだっけ、うん、なんかコロンビアとかそこら辺だった気がする
な。あ、なるほど、コロンビアの気がします、そうそうだ、ランティスはスタリップスだ、スタリップスがランティスだ、
そうそうそうそう、
うん、まあまあまあそのすげえあの、うん、プチミレディの話しちゃったもんだから
うんごめんごめん
いやいいんですけど、あの
これ復活が待ってるからね、
そう、とがらじリスナーはもうちょっと振り回されてると思います、これのために聞き始めたあの、
うん、ごめんね
ちょっと多分
これは別味なんだ、
多分そう、ね、そうです、ごめんなさい、闇ラジオってこういうもんなんです、うん、
そうそうそう
どこにも縛られないからこそ
別リズム、別リズム
やってます、別リズムなんで、それこそだって新満お兄がなんかゲスト出るっていうのでこれは聞かなきゃみたいな感じで蕎麦さんが反応してましたから、
うんうんね、
ね、
いや
だそう、とがらじリスナー本当聞いてるかもしれないから、そう考えると、
うん、そうね、過去にとがらじリスナー1回はみんな聞いてくれるっぽいからね、
お塩ひとつまみさんとか、
そうそうそう、シードルさんとかね。
シードルさんとか、シードルさん聞いてるって聞いたことないですけどね、あんまり。
あれなんか前反応しなかったっけ？
多分反応したかもしれないですけど。
なんかつぶやった気がする。
うん。あれ以来全然聞いてないってことは、もう一回で飽きられたってことです。
うん。ね。
ね。いや割と面白いと思いますよ、この番組も。あのスポンサーとかがないからこその忖度ないすげえこと言ってますから、うん
う
ん、
そうね、それがダメな人いるかもしれないけど、
それがダメなのかな。いやもう本当に、う
ん、
その
いやでも昔が尖んないとやっていけないっすよ、
アニラジじゃ聞けないよ、まあね、こんなトークっていう。
うん、まあ尖りすぎても
ある程度の知名度がないと、
まあまあ、
ね、尖りすぎてもってのもあるからね、
まあまあそうね、
うん、これぐらい尖っちゃうとちょっと嫌われるから、
ちょっとやっぱね、ここはもう山嵐のジレンマです。尖ってるからこその、
うん、
そうだと思いますけど、まあまあまあ。そんな尖らじ、皆さん尖らじっていつから聞き始めました？
初回。
ああ初回、何か、なんかきっかけありました？
うん、シンプルにね、僕愛坂くん元からファンだったし。
ああそうなんですね。
まあ、リトマス氏とかは聞けてなかったけど、
うん、僕もリトマス氏時代を知らないんで、僕愛坂くんってうん、あのくん付けで呼ぶのもちょっとなんか、ちょっと抵抗があって。
ああマジか。
そこまで親しくないしなって思って、毎回僕はもうメールの時は愛坂さんにしてるんですよ。愛坂さん、前田さんにしてるんですよ。
ああなるほど。
意外とあの僕の過去のメールを聞ける人は聞いてみてください。全部愛坂さんにしてます。くん付けしたことないです。
確かにそうだね。
そうなんですよ、
言われてみたらそうだ。
うん、
うん、俺は普通に声優としてしてたから、うんうん、
まだ僕そこまで踏み込めてないところがあって。
うんうんうん、
うん、
うわいつものあれっすね、うんうん、ラジオスタック切れた時の、
うん、
ラジオあさりな時に、ちょうど確か第8回あたりの時に、
うんうんうん、
か
な。ああそうなん
ですね。それでじーって聞いたら、あ面白いなと思って、ちょうどあの、うんうん、確か時期的には24時間配信の後だったかな、
はいはいはい、
の直後ぐらいだ
った。とがらじか、とがらじは12時間配信なんですね、
あ12時間配信の直後ぐらいかな、そうそうそう、あのしっかりレビューとして聞き、それぐらいなんで。
ああなるほど、
そうなんだね。
ただまあ多分まあハマったのもある意味ハマったのとハマってるメンツを見てれば、うんうん、焼き鳥味を感じるなっていう。
焼き鳥か、どこかそうか、そこか、
近いところあるか。俺
焼き鳥リストの半数ぐらいが聞いてんじゃない
。安心感安定感が多分すごいからな、
まあ、
っていうことを考えると、このシナリオまで全てテンプレだったのかもしれない。
まあまあそうかそうか。僕唐辛子なんか、うん、あ新番組だって思って聞き始めて、あ作家さんグイヤさんなんだみたいなとこからちょっともう聞き始めたとこですね僕は。
うんうんうん、
グイヤさんが作家で言うと輪廻をコッパみじんっていう番組。
あったグイヤさん、そうだったんだ。
そこですね、
ストーリーで面白いわけだ、あれ。
あそうか、
そうですそうです、そうなんですよ。
いやあれも
尾身川千秋と山本さんのね、
バンヤワさんの
あの二人のラジオだっていうので、でもそこから あの作家さんかって思って、じゃあちょっと僕はもうちょっとね、もうリネコパミジンのなんか難民として。
そうね、
ちょっとこの番組もちょっとメール送ってみようかなって思ったんですよ。
あれ半月に一遍でもいいからやってほしいな。
しばらく尾身川さんの声聞かなくなっちゃった。
アプリがもうねえんだけど、ね、
アプリがない。そう、そう
なの、アプリ終わってるの知ってる。
そうアプリ、
いやでも
アプリの中でそう、
別にあれタイトルにはないっすよね、確か。あの
まあ
総国のエルシオンっていうアプリゲームだったね。
その要素が全くないから、ぶっちゃけそのまんま一回限り復活しても別に、
ただただモノマネをさせるっていう。
そうね、
番組だったんでね、うん、いや本当に、いやリネオコパあのね、総国のエルシオンやってたね。もう話それますけど、尾身川千秋さんの母親が僕と同じギルドに入るっていう。もう変な話ですよあれは。そういう話はありましたね。
あったね、
ありました、うんうん、あのプレミアム会員番組だったかな、 あそこでなんかメールが来てて、尾身川さんの母親からメール来てて、エレガントナナマシンさん、私そこのギルド入りましたんでよろしくお願いしますみたいな。
あったね。
そんなメール来て、って見て見返したら、ほんまやおるわっていう。
多分高校の頃か、俺が高2 とにかくスタッフ確かそのコッパみじんを、高校野球の遠征つうかその応援に行くときに聞いてた記憶があるんで、
はいはい
はい、その後高一高二なんすよ。いやなんか時の流れ感じるな。
時の流れ感じますね。あんな番組あったなって。
すごいね。
多分尾身川さん僕のこと覚えてないと思いますもん。
仕方ないですよぶっちゃけ。飽きすぎ。今でも続いてるんだったらですけど。まあ、
そうですね。
終わっちゃって、あと他に尾身川さんが特にラジオをやってる。
そうなんですよね。なんかラジオやってたらちょっと参加しに行きたいなぐらいのことは思ってましたけど、やっぱちょっとちょこちょこ生放送とか番組とかちらっと出てみたいな。ぐらいだと思うんで、邪神ちゃん関連ですかね。それぐらいじゃないですか。だからあんまり僕も参加しなくなっちゃったなっていう感じで、たまに尾身川さんはチェックはしてますよね、ツイッターとかインスタとかで。まあまあそんなぐらいですけど、とかラジも終わっちゃったらこの二人をどこで見るんだろうみたいなとこもありますよね。
いやそうなんすよね、その
そうね、
あれ焼き鳥と似てるのがそれ終わるとラジオがほぼないっていう。
そう
学級のあれもその時すでに確か月一になってた気がするから。
あ、まあイヤホンズがね、イヤホンズが月一になってたから、
うん、ほぼないから、その終わらせてしまった時のショック感がえぐいっていうのが、
そう、他にもラジオがある人だったらまあまだね、一つ終わったけどまあ次他のラジオも聞くかみたいな難民救済があるじゃないですか。
実はそれがそのこの終わる、ただなこのぶっちゃあのツイートしたじゃないですか、うん、僕はそのぶっちゃけるってやつ、
はいはいはいはい、
うんうん、
タイミング悪くて話重くなりすぎちゃうかなと思ってあんま採用される気しないんですよね。
はあ、
あれこれいつでしたっ
け。これは
あれこれってトガラジ終わった後か、
トガラジの、コーナー祭りが配信された日の夜だと思いますね、うん、これ配信される
の。じゃあもう言っちゃっていいかな、そんな別ラジすぐ読む人いないし。
まあまあそうかそうか、別ラジ、うん、別ラジ先に聞いてトガラジネタバレされましたとはないと思いますね。さすがに、
うん、
ってことで、
うん、
じゃあ言っとくと、
うんうんうん、
あの、うん、僕軽いうつ病って診断されて、
うん、
お
あと ASD っていう、
はいはいはい、はい、
うんうん、
例えば言葉以外にも例えばちょっとした何でもない仕草とかで気にしすぎちゃって、
う
んうん、心が疲れちゃったりする、そのなんか嫌われてんじゃないかなって思っちゃったりする、
はいはいはい、はい、
ASD っていうアスペルガー症候群の一種だって、
うん、
診断された。
それはなんか、病院行ったってこと、つまり。
ああ行ったんすよね。ちょっとなんかこっち一人暮らし始めてやたらイライラすることが増えて、
ああまあパソコン壊すぐらいだからね、
人間関係、そうです、人間関係
そうね、
うん、
いかないし、
ああそっかそっか、
なんかさあてかまあ人間関係うまくいかないのは実際うまくいってない部分プラス ASD のその気にしすぎのやつがあったからなんですけど、それでそうなんですよ。まあそれを悲しいのコーナーに送ったんですけど、
ああちょっと悲しい、
悲しいレベルです、
悲しいのコーナーが、
悲しいか、そうか、
いや悲しいぐらいだったらそのまだそのおちゃらけた感じで終わらせられるかなと思って、その実際その薬飲み始めてからいい感じにその、
ああなるほどね、
うつ病の方はある程度まあ少しずつ波は感情の波は少なく抑えられてきたんで、
あーそっか、
実際いい感じなんであれなんですけど、
うん、
まあ ASD に関しては元からの生まれつきだから、
うん、
まあ
なんか、うん、
多いよって言われたから、
なるほどね、いやまあ、俺もなんか叱るべきとこ行ったら多分診断されそうな気はするから行ってないだけなんですよね。僕に関しては
。近くにあります、そういう、
いや
メンタル経過ってなんか
あるようなないような、
結局とか内科とかは田舎にも、
そうだね、総合病院みたいなとこに多分あるかなっていう感じだと思う、
あるかなってくるんです、
うん、いやまあ本当にガチで行こうと思ってないんで。
あと支障、なんかあからさまな支障、それこそ僕みたいになんか破壊したり、
まあ、まあ、まあそうね、
一人暮らしだからなんかもし本当にひどかった場合、
うん、
早く親とかにあれとかいろいろなんとかしとかないといけないっていうのが、
まあまあまあそうね、
だったんでしたけど、
うん、
まあそっかそっか、
まあうちの方は、うん、まあだんだんあれなんてあれなんですけど、
まあ
まあそう
ね、
うん、そのタイミングでトガラジが休止の、
あ、うつに拍車かけちゃう、
これは普通になんかモチベっていうかなんていうんですかね、なんかまたその趣味が、そうなんです、 その行こうと思ったのがそのなんか楽しめることが少なくなってきたんですよね、その今まで楽しめた。
なるほどね。
なんかそれがなんか減ってきたなと思って急にみたいな、そういうのがあったんで行ってみたところがあるんで、その安定して聞いてたこれがなくなるのがあーみたいな、
精神安定剤がなくなると、
はい、そうっすね、あの空気感、あれと同じようなものがマジで、その大会、そのラジオいろんな役割があるんで、
うん、そうね、
そうね、うんうんうん、
いやもうそれこそただなんですか、のほほんとしたいんだったら、あ、じゃあ四五八とかあの仲いい二人、うんうん、
まあ、
あの友達みたいな空気感って本当に多分焼き鳥でしか多分摂取できないですよ、その代わりに、僕の中での代わりになん
か、うん、そうだね、
そう考えるときついなと思って、代わりが、
まあ、悩み相談とかだったら、まあ、今度はあの、あゆみそらさんのとこでなんかやるから、あ、そっちにちょっとメール送ってみればとは思うけどね。
いいっすね、うん、いい不況だ、
あゆみそらさんとあゆみさんがなんかこういいやってるんで、そっちの方にね、メール相談みたいなのやってるんでね、月1回とか、
ね、
2ヶ月に1回とかのペースでなんかやってるんで、あゆみたちっていうのをYouTube で、そっちの方にメール送ってみたら本当もしかしたら読まれるかもよっていう本当なんか抱えてる人はそっちに送ってみたらいいと思う、本当にいろんな人が抱えてる、あ、みんな大変なんだなっていうのを本当思うから、あれは、
いや、それはそんななんですか、
うん、そんなのよ本当に
うん、すごいステマだね。
ステマをダイレクトにしちゃいましたけどね。まあ、トガラジ終了というお話に関してなんですけども、まあ、まあ、コーナー祭りをするんですよね、うん、今度ね。そう。
そうね。
これ配信されてる頃にはもう終わって、配信されてるか。
うん、
で、今までのコーナー全部やる。全部じゃないんだよな、でもな。よく考えたら。
ああ。
見なさい。それは時間の都合上とかいろいろ。
まあまあまあ、
しょうがないけど
ね、しょうがない。尖られて褒めるコーナーがないんだって思って、一番僕が送りやすいなって思ってたコーナーなんで。
ああ、尖られて褒めるコーナー懐かしいね。
ねえ、懐かしいじゃないですか、あれも。
うんうん、
あれめちゃくちゃあれに関してはめちゃくちゃこうアイデアが浮かんだコーナーだったんで。
うん。あれイベントでもやってたんだけど、イベントの時すごい面白かったよ。
あ、マジっすか。
うん、なんかイベントの時は、うん、チケットの半券聞いて、
はいはいはい、
何番の人って言って、その人に立ってもらって、
はいはいはい、
そこから横5人かな、
ね、やってましたね、
全員立ってもらって、うん、そうで5人連続褒めるだけっていう
何だったんだ、
途中からあんま別に褒めてないけど
いや、もう前連さんが褒められなくなっちゃったのかな分かんない、
そうね、うん、難しくなっちゃったのかもしれない、
だったのかな、なんかそのコーナーなくなっちゃったんだって思って、うん、僕はちょっとそれに追求する普通歌を送りましたけど褒めるコーナーないんですか、うん、ちなみに僕の褒めてほしいことは、ネットラジオを4年続けてますってことです
あ、そこでステマ、また
ステマ、ダイレクトな宣伝をしてますね、そこでちょっと新米鬼の名前も出してます読まれないかな、どうかな
って、いや、そうさ、それを送ったらワンチャンあの2人が聞いてくれるかもしれないしね、
そうトガラジリスナーとして、
それ聞いてこの下ネタラジオだったら最悪だけどね、
最悪なんですよね、下ネタの回がありすぎる
いやでもまあある程度は想定はできてるんじゃないですか、
なあ、いや本当に
ここまでひどいとは思ってない
けど、ね、闇のラジオなんで表に出れない
闇のラジオ、
日陰のラジオなんで、これこんなもんです、
そうそうそう、
あの他、
じゃあ僕は
他では味わえないその
あれじゃん、
刺激をあのいいと思うか不快だと思うかはそれぞれだと思いますけど。
そうね。
日向の、
いや僕、
日向の
僕は
小柄じを受け継ぐんだ、
うん。僕はこれが面白いと思ってやってるだけなんでね。
うんうんうん、
いやそれでいいと思いますよ、聞いてて、
うん、
まあまあね、ありがそう、いや、ついてくれる人がいるだけでもありがたい話ですねという話でございますけどね、でトガラジ、まああとなんかトガラジ終了という話なんですけどもね、
うんうん、
まあ、まあそこに思いを馳せてるわけですけど、まあ多分これあとまだまあこれ配信トガラジの今配信されてるのがまた配信された後にでもまた喋れますから、その再来週もまだありますから、うん、これ言っちゃったら6月ね5週あるんで
そうね、
5週あるんでしまうにもう1回登板あるんで、
あ
や、またその時に感想でも喋りますか。あのコーナー祭りどうだったって。
そうだね、
そうっすね、
そういう話もねできたらいいですねって感じですけど、もう一つあのお知らせがありまして、仏典も終了するという。
それな、
これ俺初めて知ったんですけど、それいつ言いました、
いつ、え、エンディングで言ってました、ね、
うん、
最新回の
最後に、
うん
うん、あと俺、あ、そうだ、俺仏典最後の数分だけ聞いてないんだ俺。
あら
そんなことある、
そんなことある。いや、もうコーナー聞いたから満足。
家着いて、あ、もうエンディング入ったなと思って、じゃあもうそのまんま切っちゃおうと思って。
ああ、お知らせあったのに。
でも仏典終了に関しては何でですか、あれ、そんな売れ回収できませんでしたか、
ね、なんですかね。でもあの津田さんのレギュラー番組が軒並み終わってるっていう話で、
なんか
津田さんのラジオ番組が、
じゃあ家族の時間の方かな、リアルなこと言うと、
まあ事務所が変わったっていうのもあると思うんですけど、
あ、そうだね、事務所制は変わったもんね、
別の方に力入れたいって言ったり、いやでもなんか津田さん の, でもなんかあの普通に好きだったから、うん、俺、ね、多分温泉ラジオ二大巨頭がこれでもうなくなったな、俺温泉から離れるかもしれない。
なんかプレミアム、
そうだね、
あと何人のためにプレミアム払えばいいんだよっていうのはちょっとなってきてる、正直。
俺あと
釘っぽぐらいじゃない、
釘っぽだね、そうだね、
四五端なくなったらちょっと親に頼むかな。
クギッポと、もう松岡ハンバーグか。松岡ハンバーグもなんか、
まあ、松飯か。
正直。松飯はあの、ハンバーグが作れないせいで。
正直ちょっと。
ハンバーグが作れない。ハンバーグ、あの、あれがないせいで、ちょっと寂しいかな。
ちょっと飽きてきてる。松飯に関しては。あと、マリカクラブかな。マリカクラブと、そうね、グレパピーかな。
そうね、
安定感ある。
もう最後の
投稿するって聞くラジオとして、
もう最後の砦です、プレミアムの。それ以外がもう消えたら、もう僕はもうプレミアムに払わなくなると思いますね、これは。
いやでもおまけコーナーを聞けるって考えたら俺は払うよ。
おまけコーナー、そうね、タメラジとかもね、おまけコーナーありますもんね、そういえば。
うん、
おまけに、ぶっちゃけおまけに価値あるのトガラジだけっすよ。
トガラジがボリューム、ね、ボリュームが多い。
あのトガラジのおまけはね、おまけじゃないんだよね。
そう、もう、もはや二次会です。
そうそうそう。
言っちゃうと、その、あの、5分がたくさんいくら集まろうと500円の価値になって絶対なんねんすよ。
まあ、確かに確かに。
まあね。
いや、あの、なぜかっていうと、その後に付け足されてるんだったらあれんですけど、あの、保存が3つまでなせいで。
そうね。
ガム5円とかだと。
保存3つもプレミアムの特権ではあるんですけどね。
いや、その3つですらあれなのに、こう、それ一つ一つが仮に5分だったら保存したり、その、いちいちそのためだけ
に開くか。まあ、そうね、それは、
そうなんよね。その、3つのうちにおまけが2つとか入れちゃうとね、マジ時間の無駄だからね。
そう、あれは本当おまけは入れない方がいいかもしれない、保存に。
それは思う。でも、おまけ、もう聞きたくなっちゃうからな、俺は。
そう、それはね。
僕もその、もちろんその、あれですよ。聞くには聞くんですけど、仮にこれだけしかなかったら、その、払うかなって考えた時には払わない。
だから、まあ、おまけは、だからちょっと時間を置いて、聞ける時に聞いてるって感じはあります。だから、その僕の中では。だからこそ、なんか、とがらじのおまけとかで、なんか、読まれたのを1週間後に知るみたいなね。あれ、俺、読まれてるって。
そういえば、ちなみに2日券いつ終わるんですか？
あと2回です。
今月いっぱい。
だから7月1日のがラスト。
うん。
あ、じゃあ。
とがらじと全く同じタイミングだよね。
そうそうそう。
じゃあ、俺の寿命もあと少し。
いやいやいや。
俺の温泉寿命もあと
少し。何なんですかね。もう復活する可能性はあるんだろうかってね。三木印っていう、すごい、
そうだろう。
あんのはえぐいから。
あれ復活の仕方、あれ復活の仕方、なんで復活したんだろうってすげえ思ってますけどね、あれ。
あと、そこの人が、なんかあれですかね、要望でもあったんですかね。
なんかね、あいやしばらくって
番組。あの感じの雰囲気もしてですね、やっぱあの年代層が僕の憧れなんですよ、やっぱり。あの大人っていう大人みたいな、
はいはいはいはい、
気のあるミキさんとか、
まあそうだよね、温泉の番組他だとあんまないもんね、ああいう年代の人のラジオって。
そう、確かに釘宮さんもそうですもんね、
そうだね、一応そこに入っちゃうよね。
いや、まさか釘宮さんのお声がね、聞けるなんていうふうのはね、その
いや本当だよ、
本当貴重ですよ。
あの人もアニラジやらなくなってから、もう、ラジオなんかやんないと思ってたもん。
これがね、
まさか、ね。昔は結構やったけどね、アニラジ。
そう、確かに確かに。 で、もう小木宮さんのプライベートな話とかもしてくれて、で、うん、なんならメールも読んでくれて、なんかいろんなね、すごい、まさかね、うん、生きてるうちに小木宮さんにメール読んでもらえるなんて思ってなかったんで、
生きてるうちに
死後評価、
死後評価、僕死後評価されちゃうみたいな、
死後評価
なわけないですけど、なんかもう本当にね、貴重なラジオだと思うんでね、あれも終わってほしくはないなっていうラジオの一つではありますけど、
まあ食いっぽは大丈夫でしょう、
大丈夫とは思いたいですけどね、そんな感じの、まあまあ本当温泉さんどこに行ってるんだ、僕らのプレミアム番組を返してくれという、
うん、まあ今の温泉ってさ、今の温泉って若い子たちの番組をメインに置いてるからさ、
ね、若い女性声優なら数字もらえるでしょぐらいの感じでありますよね、
うん、いやまあ、あの番組たちも面白いんだけど、うん、いやだってさ、その去年じゃないや、始まったあの5番組あるじゃない、
はいはいはい、
あ、 ります、ね、あれを今メインに据えてる感じがすごい強いじゃない、
あります、
いやまあ温泉祭りでやってる時が、いや、 やってるやつがっていうメインっていう、
そうそう、うん、まあ、女性声優の番組が、増えたじゃないですか、でその中にフラット種田梨沙さんの番組もあったんですけど、あそこだけハブられてるんです、
いやまああれはしょうがないでしょ、
まあ、月1ってのはありますけどね、
うん、あれはタイミングが一緒で発表されるっていうだけで、うんうん、あの色的には全く別なんだからね、
違うんですよね、なんかね、
うん、
羽田さんとかそっちの方が好きなんだけどな、俺は、うん、若いけど、若いけど、
まあね、
19、
うん、俺もぶっちゃけそのなんだろう、最近の新人声優の番組ってよりもそっちの方が俺は聞きやすいっちゃ聞きやすいから、
うん、そうそうそう、
聞きやすさがあるんですよね、
うん、そこら辺のバランスをね、
新人声優、うん、うん、新人声優の番組っていうのも聞いてて、なんだろう、そんなに詳しくないところだったら聞いてて面白いから、うんうん、その人を知れるという意味では面白いんだけど、
うん、
なんだろうな、うん、昔から知ってる人というか、うん、それなりに分かる人の話で、なんか懐かしのアニメの話とかしてもらうと面白いんだよねっていうのがあって、
うん、もうなんだろうね、紀藤あかりもセカンドショットに取られたし、
そうだね、うん、
温泉でずっとやっときゃよかったのに、絶対
その結果ね、
うん、
俺めっちゃ採用されてたのに、
その結果セカンドショットでやってた武田沙耶の番組が終わったからね、
終わった枠バレて、
あれあれ
枠バレて、
そうそう、
ゲスト入れ替わりそうだったんだ、あれ
そうだよ、うん、
な
ん
か秘
密、武田沙耶の秘密のラジオが終わって人あかりに変わったから、
あの二人でショールームで
肉やってたね、肉毒に、うん、肉毒に見てたよ俺、
肉やってた、
あの二人組なのに、
うん、
あの番組何やった、あの番組どこ行ったんだろうっていうのもあれは、
あれは
ちゃんと終了、終了宣言したんですか、
半年ぐらいで終わったよ、
あちゃんと最終回って言ったんですね、
そうそうそう、やってた
よ、あれはしっかり最終回って
言ったんで、あなるほどなるほど、よかったですけど、
うん、やっぱ言うやつは言わないとやっぱね、人として、
うん、
うん、まあそんな温泉さんのどうなんかな今後ね、
そういう意味では焼き鳥ってある意味良かったですけど、しっかりあの
本当に
終わった
後、うん、ね、
やりたいねって言って本当にやって、
もう打ち上げやってくれて良かったです、もうただ打ち上げはまあ、ね、打ち上げでちょっとなんだろうすげえ荒れてたなっていうイメージ、俺が酒飲んでたってのもあるけど
荒れてたっていうか、あでも面白かった、ね、
面白かった
です、あれぐらいの、いや、うん、でもやっぱなんかあれぐらいの規模であれぐらいの距離感でみんなワイワイってするのは、うん、あれは本当に良かった、
良、うん、かったけど、
そうだね、
番組的にはもっと人が入った方が良かったし、もっとリスナーが入った方が、
あの個人マリとしてる感じがすごい良かったよ、
そうなんですよね、
満杯じゃないですか、
いやあの個人マリ感が逆に焼き鳥っぽかったかなって気はするけどね、
ロフト当日にあったでしょ確か、でも
ありましたけど、あれ見た感じ入ります、あれ以上、
いやまあ正直相当密だったとは思う、う
ん、結構ギツギツだったね、
うん、きつかった、
僕は確か椅子に座れてたんで、
うん、うんうん、
いや僕も椅子には座れてましたけど、
そうだね俺も座ってたね、
丸井熊さん
ですから、ね、うん、丸井熊さんね、そう会う時初めて会ったな、
そうね、
いやだからそのみんなってか、あの割とそのなんか焼き鳥聞いてる人しっかり全員来たんじゃないか説みたいな感じになる、
それはある、それはある確かに、
うんうん、
俺マッチョゴリラさんも来てたし、
あそうだね、
あの感じよかったな、
最高のイベントだったな、あれは本当にちゃんと
して、
そうだね、
唯一っすよあれ、親に黙ってイベント来た
マジか。
黙っていたんだ。
黙っていたんだ。
いや、だから、本当金とかお小遣いとかをこっそり貯めて、うん、どうやったら一番安く新宿まで行けるかとか調べて。
最高だった。うん。来てくれてよかった。
う
ん、
そうだね、うん。あのイベントなかったら、俺ここにいないからね。
そうです。
え？
そうです。そう。だって、ね、あれきっかけで僕とフォロ、相互フォローになったんですもんね。
そうそうそうそう。
そうそうそうそう。だからこの番組
も。元々ツイッターで絡んではいたんだけど、うん、俺はここに行くっていう話になって、うん、で二次会やるっていうから俺も参加していいですかっつって参加して、
そうそうそうそう、
そうそう、そっから、うん、シグさんとも会ったし、うん、みたいな感じで、
いやもう人の縁ってすごいなっていう話ですよ、うん、それは本当に、
うん、今だったら二次会行けるんですけどね、あ今の年齢だったら二次会行けるんですけど、ね、いや
本当にだって、う
ん、親にこっそり言ってたんで、うん、バレないのギリギリがその夕食までっていう。
なるほどね、
うん、
この本当に別ラジってのは本当別ラジファミリーっていうのはもう奇跡の産物ですよ本当に。そういうことです、ね、だって遠野さんとかもミクシーで知り合ったっていう話ありましたし昔の話
えミクシー、
そうね、
そうそうそう、ミクシーのコミュニティでちょうど知り合ったっていうのがあったりとか、
だって秋広さんなんて普通にしてたら友達いない人間だもんね。
もういないですから、ただただただもうラジオにメールを送ることでいうなんとかつながりをこうねえ、うん、が生まれたっていう話なんでね。
それがねこんな全国に知り合いが生まれてみたいな感じだもんな。
いやいいですね。でまあまあ、
いやラジオってすごいね。
ラジオの力って本当はすごいんですよ、やっぱすごいなっていうのはちょっと改めて感じましたけど、そんな、感じでございまして、じゃあそんなまあまあ熱く喋っちゃいましたけどもね、コーナー行っちゃいますか、ね、はい、そろそろ別ラジオ大喜
利コーナー行きますか。唯一のコーナー。
唯一のコーナー。別ラジ唯一の。
立花ベース、イン発財。
立花ベース、あれもプレミアムだな、そういえば。
終わったけどな。あれ終わっちゃったな。
終わったけどな。最終回、配信されないまま終わったけどな。
あれなんで最終回
あれ
配信されなかった、
あれ生放送でやった。
知らないです。あれ生放送、俺生放送配信されるかなと思ってずっと待ってたんだな、
うん。いや、俺もね、生放送配信されると思っててね、待ってるんだけどね。やってくんねえから、もうやんねえんだと思って。
そうなんだ。へぇ、
気持ち、うん、いやなんかとなると、いやもうあれやな、もう最後ぐらい、最後だから、もうどっか乗っかってねえかなと思いつつ、
あの温泉さん、わしだきさんと三沢幸子さんの最終回はどうなったんですか。
そうだよ、本当だよ。
あれも
そうだよ、どこだよ、
あれ終わって、あれ完全に終わったんじゃないですか。
最終回やってない、
最終回をやるって言って終わってるんです
か。延期してそのまま何もアナウンスないんだよ。
1年待ってます。
本当
だったらむしろ最終回とっととやって終わらせた方が温泉的にも楽なんだ、
ねね、思いますよ、本当。
もうアニメも終わった、
それこそなんかこうエロゲの番組ですけど、恋する守護なんだっけ、恋する乙女と守護の盾か、あれの桃井穂美さんっていうパーソナリティの方がやってたあの番組も、1年越しに最終回を しましたから、この前あれもびっくり、あれも面白かったですけどね、まあ、そんな話でございまして、別の大喜利いきますかね。もう温泉さんへの愚痴、あのね、褒めたり、もう忖度なしなんでね、うちの番組は温泉さんのことも、けなすときはけなしますよ。けなすときはけなします。
俺たちは温泉キッズだからね。
温泉キッズなんで、僕らはもう温泉、うん、温泉さんにお金払ってますから、ちゃんと。
本当だよ。温泉キッズ30代だから、俺は。
そうですね。いつまで、いつもの時代もキッズです。みんな子供なんです。
そう。親というか子供だよ。
そうです、そうです。こんな感じでございましてね、今回の、お題でございますけど、未来の任天堂スイッチにこの機能あったらいいな、どんな機能ということで募集しました。
よっ、あったらいいな、
あったらいいなが詰まってたらいいんですけどね、まあそのもう任天堂スイッチプロがね出るんじゃないかって噂されてるんでね、先にね新機能をね、うん、予想しちゃおうっていう、そんな感じの、
これによってね俺もスイッチを買うかを決められるからね、
これが決め手になるかもしれません。
大事だ
、決め手になるよ、
予言してるから皆さん、予言
では、こちらメールでいただきました、浜浜さんからいただきました。
お
本体が水に濡れても平気なようにボディが軽装度でできている。
なるほど。
軽装度、ご存知です？すごい水吸いますよね、あれ。
なるほどな。
あの吸った水はどこに行ってんの？
秋広さんの体内に入ってますよ。
ぐらいなんか水に濡れても
平気。
軽装度。
いやー、僕んちも見事に軽装度回収しました。回収してもらいました。軽装度マット危ないからみたいな。
マジで、
そうっすよ、ニトリ。2P 入り。
あ
言い直した。
あれでしょ、珪藻土ってその上に立ってると水分を吸い取られるでしょ、体の。
体中の水分が
干からびてくるでしょ、珪藻土にずっと立ってると足から順々に、なことないと思います。
ミイラ育成キットね。
ミイラ育成キット、珪藻土。違いますけどね。珪藻土、珪藻土持ってないんでね。あ、すごいなとは聞きますけどね。
うんうん。
バーバーバー、そんなスイッチにあったらいいですね、これは。あんたね、
でもあれじゃない、あの、ゲームしてる間にずっと手のひらから水分吸い取られるから、うん、からびるよね、多分ね。
コントローラーも、コントローラー珪藻土なの。
うん、じゃないの。
いや、なんかボディ本体がってね、書いてるから、なんか画面のところが変かなって思ったけど、
つけたら、うん、つけたら一緒に珪藻土になるから。
ああ、なるほどなるほど、
多分。うん、だリングフィットのリングも多分珪藻土になっちゃうから、もう汗吸い取って大変なことになっちゃう。
汗吸い取っちゃう。い
や、あ、でも汗、それはまだ汗吸い取ってくれるだけまだいい。
その珪藻、でも吸い取った分溜まるだけだからね。
溜まるだけだね。ちょっと不潔ですよね。
うん、うん、重たくなっちゃうからね。
はい、じゃあ続きましてですね、浜浜さんからいただきました。
はい。
本体の側面が真っ平らになっていて、ドミノ倒しがしやすくなっている。
あ、これはいい機能ね。
ちょっとゲーム外の機能
がね、くすぐってくれるな。
ドミノ倒し、うん、スイッチドミノ倒しみたいな。
できるできる。
最
近いくらかかったって話だけどね。
最近テレビでドミノ倒し特番とか見なくなりましたね。
確かに見ないね。クロちゃんがたまにやってるぐらいでしょ。
クロちゃん、水曜日のダウンタウンだ。あ、いう本当にドミノ倒しってなかなかやらなくなったなって思いながら。
確かに見ないね。
数字取れないんですかね。うん、
てか時間かかるもんね、あんなね。
まあまあまあ、もうピタゴラスイッチ感ですよね、言ったら。
うん、
もうやってなんかこう、その絵に映るのは一瞬だから。なんか割に合わないのかな。
うん、まあぶっちゃけ何が面白いのかはよく分かんないから。
ああ、まあドミノの行方を追っかけて成功したので、わあすごいねぐらいのやつなんじゃないですか。
うん、わーいみたいな。
うん、やったねぐらいでしか、
やったねで終わっちゃいますからね、まあ、どういうのって。
やったねタイちゃんってなっちゃうだけだから。
タイちゃん家族増えるよ。ポーン。やめなさい。あれ漫画、あ、漫画あったな、すげえグロいやつ。
うん、まさかの続編が作られるっていうね。
やったねタイちゃんっていうね、
やったねタイちゃん、
あれは
本当、興味ある方だけ、グロ体制のある方だけ見てください。
そうね、
最初の絵柄で騙されちゃった。
うん、はい。それでは続きまして、浜浜さんからいただきました。
おい、
おお、すごい、
あ、これラストですね。はい。ゲームのプレイ内容に合わせて惜しいやうまいなどの合いの手を入れてくれる機能、優勝の合いの手ボイスガチャを回すと超低確率でクギミヤリエボイスが手に入る。
なんでクギミヤさんだろ。
なんで、
うわ、これなんでこれ金絞り取ろうとしてんな、ニンテンドー。
クギミヤさんが低確率、これニンテンドーさん、そういうとこあんまり好きじゃないでしょ。ガチャとか好きじゃないんじゃないのって思ってますけどね。やるんだ、やるんだ。
いや、厳格じゃないですか。
ついに手出しちゃうんすか、ニンテンドーさん。
いや、怖いね。
いや、そりゃね、
でもなんかその、うまいだろう、なんだろうっていうボイスはあれだよね。あの、音ゲーとかでもあるよね。
ああ。
DDR とかさ。
はいはいはい。
うん、50コンボごとになんか、そう、プジアーマーとか言う、ね。
DDR。
すき焼きとか言う、
ね。あるあるある、ありますね。
うん。それが食い目ボイスになるってわけだね。
そうです。なるほどね。
うん、間違えて坂口さんが喋ったり。
なんでだよって。
なんでだよ。なるかもしれない。
坂口さん、
激レアで多分あれだもんね。あのクーちゃんが喋るんだろうね。
クーちゃん。クーちゃん、野生爆弾？
あ、そっちじゃない、そっちじゃない。あの作家のね、作家のクーちゃんがね。
ああ、
作家の、ね、草野さんね。
そうそうそう。
あ、なるほどなるほど。それもうクギっぽじゃん。それクギっぽやん。
クギっぽコラボ、任天堂。いいね、いいね、金の匂いがプンプンするね。
そう、課金の一歩。
課金の一歩。
最低すぎる、マジ。
課金っぽ、課金っぽってね。
課金っぽね。
マジかーってね、話でございますけどもね。
100円からっていう感じでね。
以上です。今回の、
はい、
今回のメールは以上でございました。じゃあ、
そっかー。
次の大喜利案をちょっとメールで募集したいんですけども、 次回はですね、
はいはい、
これは1月は行く、2月は逃げる、3月は去るですが、他の月は何て呼ばれてるということで募集したいと思います。
ほうほうほうほう、
ね、1月行く、2月は逃げる、3月は去るというふうに言われてるじゃないですか。まあだから
知らない、
あ、知らない、うん、それぐらい時の流れは早いんだよぐらいの感じの、
ああそういうことね、
そういう、
これ一般教養はないからさ、あ全然わかんないですよ
と呼ばれてて、他の月だからこれに応用して他の月はなんて呼ばれてんだろうっていう、
ああ、え、1月は何、カタカナで行く、
カタカナじゃないです行くです、行くの方です、
あ、行く、あ、行くね、行くの方、
2月は逃げる、3月は去る、お猿じゃないですよ立ち猿の猿ですよ、
はいはいはいはい、
っていう風に言われてるぐらい、なんか時の流れが早いっていう風な例えなんで、他の月は何て呼ばれてるのかっていうのをね、
うんうん、
募集したいと思います。
これ4月から12月まで全部くれってこと？
いやいや全然そんなわけじゃなくて、他の月、例えば自分で指定してこの月はこう呼ばれてるみたいな。
ああなるほど。
そうそうそうそう。7月だったらなんか7月はなんかどうなんていうかな、うん、水木奈々を楽しむ月みたいな。
どういうこと？
わかんない。わかんない。7だけにね、みたいなね。なんか、その月に。
そこは西奈でいいじゃん。
まあ、確かにね。だから、そういう風に、他の月を、なんか、こじつけでね、なんか、4月は、死がついてるから、死ぬんだなっていう。死ぬ人が多い月、みたいな。
安直。安直だよ。
死ぬ人が多い月、みたいな。
死ぬんだな。いや、それは割とリアルです、それ。
リアル、リアル。そう、なんか、そう。
新学期、新しい環境になる、うん、
それっぽい理由とつけて、なんか、うん。そうそう、そういう感じで、皆さんから、募集したいと思います。
なるほどね。
はい。な感じでよろしいですかね。
はいはい。
では、
はい
はい、そんな感じでございまして、では、まあ、エンディングいきたいと思います。
はい。
い
や割と喋りましたね。
そうね。
うん、いやルイタさん来ないときは一時期どうなることかと思ってましたよ。
いやごめんねごめんねごめんねごめんね
U 字工事だすまそすまそ
いやよ昨日よ早めに寝たんだけどよいやなんか起きたよ1時前に起きたんだ1時前に起きたんだけどよ、うん、なんか二度寝しちまってよ
二度寝した
のこれはやって
U 字工事だ
起きたんだよなまたなうんすまんなな
んか茨城だっけ茨城の人だっけ
茨城茨城、ね、環境がうめんだ、
うんまあそんな感じでまああとなんか喋ることとか大丈夫ですかね
喋ることなんかあるかな
まあお知らせいきますかね
お知らせしますか
うんお知らせしましょう、
はい
じゃあ
なんかあるかな、はい、なんかあったかな
じゃあ僕からでいいですか
あ、どうぞどうぞ。
ガチャリックスピン、配信曲で、新曲がリリースされました、マインドセットと言います。こちら、ミュージックビデオも、公開されてるんで、皆さんよかったらいろいろ見て再生数を伸ばしてください。面白いと思うんで。すごく、
なるほど。
すごくかっこいい曲になってて、メンバーが楽器を破壊してたりとかしてるんで。
お、よしきじゃん。
すごくなんかこう、見た目インパクトめちゃくちゃあると思うんでね。よかったら皆さん見てみてください。
なるほど。
こんな感じですかね。他の皆さん。
ちょっと待って、なんかあるかな。なんかあるかな。まずそうだな。はい、いつだか忘れちゃったけど、あの竹田とやなさんが食べ物をコンセプトにしたアルバムを出しますのでよろしくお願いします。
へえ、なるほどなるほど。
7分の22アルバム11という名の永遠の素数よろしくお願いします。
はあ、なるほど。
7月14日だっけな、発売になるんで、うん、お願いします。
はいはいはいはい。
ああ、じゃあ、あ、俺思い出した。
はいはい、
はい。はい、あと、もう一個だけ。
はいはい。
まあ、トガリズムの話になったんですけど、
はいはいはい。
逢坂優香さんの、アルバムの曲になってました、瞬間曖昧、
瞬間最大ミ
ー。瞬間最大ミーという曲をね、はいはい、もともと作ってました。
大森さんですね。
お方、名前忘れて。そうそう。大森さん、大森康子さん。
はいはいはい。
が、セルフカバーとして、昔最大ミーを、大森康子、フューチャリング、ノコ、かっこ、新生かまってちゃんとして、
はいはい。
無料配信で今出してますので、よかったらそちらも見ましょう。
あれ、うん、あれ、まあ、聞き比べて。
ダウンロードコンテンツで。うん。うん。全く別物になってます。ああ、マジで。
だから、もう、相坂さんの、やつと聞き比べてみてたらね、また面白いんじゃないですかね、っていう感じですね。
っていう感じですね。以上です。
なるほど。はい。
あ、僕は、あ、そうだ、その、先ほど話したあの、ロフトプラスワンで、
はいはいはい。
おう。
あの思い出のロフトプラスワンで、うん、VTuber の二次三次 B 級バラエティっていう番組がイベントをやることになりましたので、
おお、
まあね、まあ本当は宣伝したくないんですけどね、あの二次三次の人気で、あの、うんうんうん、あの箱は絶対倍率、平日なんですけど、
まあえぐいでしょうね。
うん、えぐいだろうな。
2週目の金曜日だったはずの。うんうん、いやちょっとえぐいかなと思いつつも、まあまあまあとりあえず皆さんに知っていただければなと、まあ、なので、まあ、僕はもう申し込んだんで、は
い
は
い
は
い、2時3時、推しメンとかいるんですか。
推しメン基本箱のその中で2時3時 KR コリア韓国のヌンボラちゃんと、
へえ、
あと八代気づくです。
ああそういるんだ。へえ、2時3時は委員長ぐらいしかあんま知らないな。
いやいや、まあ、委員長は委員長なんで、
委員長はまあまあ、まあ、
いや私は初期面なんで、それは、
まあ、確かにね、
うん、2時3時最高っつってね。
いや本当みんな応募してねっていうと倍率上がっちゃうからあれだ、
まあ、まあまあまあまあ、
でもオンラインもあるんで、あのサテライト会場でロフトプラスワンだけじゃなくて新宿ロフトと、うんうん、あと渋谷のどっかと、あと東京以外の人用のオンラインのやつもあって、
ほうほうほう、
それ公開録音なんで、もし見れない人でも、その後公開される2時3時の B 級バラエティっていうのが YouTube で配信されるんで、その時にもう見れるんで、まあ気軽に知っていただけたらなって思います。
なるほどね。
おお。
はいはいはい。なるほどなるほど。
結構ためになる。なんか社会科見学してる感じの。
へ
え。いろんな企業さんのとこ行ってたりするんで。
へえ。そんな番組なんですね。ためになるラジオだ。
ためになるってた。へえ。ためになるんだ。へえ。そんな感じでございますかね。皆さんお知らせおのおのしたところで、アドレスの方も言ってないな、はい、アドレスの方一応言っておきますね。
あ、そうだそうだ、
あ、そうね、
アドレスから来ないでおなじみのみんなメールフォーム使うんですよ。
まあしょうがないよね。
まあ一応メールアドレス
言いますけども、
別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、
よ
別
マジカルアットマークオールナイトニッポンドットコムまで。
それマジカルラブリーの方に入っちゃうんでね。マジカルラブリーのコーナーに行っちゃうんでね。スペシャルウィークで、厚切りジェイソンが来るっていう。
うん、そうね。楽しみにしてるよ。とても楽しみにしてるよ、今。
それは面白そうだ。
すごい面白そうな。わー、ジャパニーズ
テッポ。今週の別ラジもスペシャルウィークってことですよね。
ああ、そういうことなんですかね。
うん、スペシャルウィークで、秋広ルイタンお兄の別リズム、
別リズムで、
別リズム、
そう、それもね、なんか言ってたね、別ラジでなんかトガラジの後釜をね作るべきかみたいなことをちんまお兄が言ってたけど、そこはもうやっぱもうトガラジの流れのリスナーはトガラジの話で囲ってほしいから、うちの番組じゃちょっと背負いきれないかもしれない、ちょっと話がいろいろそれちゃったりするからって、も
ということ で、
お兄がもうレギュラー番組立ち上げるべきなんじゃないのっては思ってますけど。
そうだね。
それ普通オタでもし許可もらえたらやります、うん、
ああなるほど、
全然ゲスト行くよ俺。
ああ全然全然。いやメール送るよ。
その代わりメール一通だけでもいいんで欲しいっすねって感じです。
う
ん、
そうね、う
んうん。それだけ。
絶対にあれよ、別ラジオに人気出るからそっちの方が。
絶対もうそう。
いやでもね、その自信はさほどないんですけど。
ちゃんと
YouTube で。
だってもうトガラジ難民がそこ来るんだから。
そうそうそう。
トガラジ難民の
今ら
基本配信で。
な番組よりかは。
こっちはもう。
各週火曜日でできたら。
そう、
まあ、毎週でもいいっすけど、
こっちはもうクソでだから、もう本当にもう
そう
そのトガラジイズムとかそういうのをもう求めちゃダメこの番組、うん、
いやクソの吹き溜まりだからさ、
まあ、トガリのベクトルはまあちょっと違うかもしれないですけど、いや
だから本当にこのラジオを聞いてる人がトガラジリスナーとイコールになんないからね。リスナー層が違うから、まあ
ねね、
うちの番組は、まあ、ちょっと別で外立ち上げていただきたいなとはちょっと正直思ってますって感じですかね、そんな感じですかね、 じゃあそんな感じで、はい、じゃあ終わりますかね。はい、
はい、
では別ラジの第244回でございました。はい、お相手はアキヒロと、
ルイタンと、
はい、
はい、新米お兄さんでした。
はい、はい、それでは皆さんさようなら。
いや、ゲラヘイ。
さよなら、ゲラヘイ。